クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第166回です。アイスブレイクなんですけど、富士通がですね、ワークライフシフトっていうものを発表しまして、7月6日にですね、従業員のですね、働き方とかをいろいろと見直しますみたいなアナウンスがあって、それが記事化されてましたね。で、その中身なんですけれども、コアタイムなしのフレックス勤務にしますとか、3年でオフィス規模を半分にしますとか、あと定期代を廃止して、在宅勤務補助金を月5000円か、出しますとかですね。あと単身赴任をやめて遠隔で、やれたりとか、あと出張でカバーできるように働き方改革しますみたいな話でした。非常にいいニュースだなっていうふうに思うんですけど、私何回かこのポッドキャストでも話してるんですけど、単身赴任という制度はですね、非常に人権を無視した、住む場所をですね、の自由を奪ってるっていう意味で、良くない制度だと思っていたので、この富士通の発表のですね、特にこの単身赴任をやめるっていうのは、もろ手を挙げて大賛成だなっていうふうに思ったので、ちょっと取り上げてみました。本日の配信テーマなんですけど、何事もバランスですよね、で片付けずに考え抜いてみるという話をしたいと思います。20代後半からですね、30代前半ぐらいの時にですね、まあ、約10年ぐらい前なんですけど、私自身が口癖のように言っていた言葉ですね、何事もバランスですよねっていうことを、よく言ってました。で、この何事もバランスですよねっていう言葉は、まあ、正しいとは思うんですけれども、まあ、私はですね、この経験とかいろいろ踏まえてみると、まあ、このバランスをどう取るかで結局は悩んでてですね。なので、まあ、この CEOFM でもですね、できるだけバランスですよねみたいな言葉をあんま言わないようにですね、心がけていたりはしますという感じです。まあ、過去に言ったことは何度かあるような気もするんですけど、まあ、自分自身のですね、経験とか踏まえて考えてみるとですね、このバランスで悩むべきポイントって山ほどあるなと思うんですけど、まあ、いくつか事例をちょっと考えてみるんですけど、まあ、一つ目はですね、子供にお小遣いをいくら渡すべきかみたいな話があると思っています。女優の三田佳子さんでしたっけ？確か高校生ぐらいの息子さんにですね、月50万ぐらいの給料っていうかお小遣いを渡しててですね、まあ給料と呼べるような金額ですけど、まあそれで結局、まあ自分の自宅のですね、地下に仲間と一緒にですね、大麻やってたりみたいな、まあ違法薬物やってて捕まったみたいなことが随分昔にありましたけど、やはりその身の丈に合わないお金を手にした場合ってやっぱりおかしくなっちゃうという感じですよね。まあ私自身は子供いないんですけれども、まあ姪とか甥がいてですね、で、まあよく年末年始とか夏とかに実家の福岡に集まった時にですね、一緒にコンビニとかに行くとお菓子をねだられたりするんですけど、で、お菓子をいくらまで買っていいかっていうふうに子供たちが聞いてくるんですよね。で、これすごく私には新鮮で、まあ、正直言うと私の金銭感覚からすると、まあ数百円から千円ぐらいでしょうみたいな感覚なので、まあ別にいくらでもいいよみたいな感じでさらっと答えちゃうんですけど、いくらでもいいのみたいな感じで子供たちが逆に目を輝かせると同時に不安な顔をするんですよね。いつも多分100円ぐらいとか200円とかって多分言われてるんだと思うんですけど、まあ、そのタガが外れるとですね、実際にどう買っていいかよくわからないみたいな感じになってしまうということで、まあ、人にはやはり基準がないとですね、バランスが取りづらいというかですね、よくわからんっていう風になりがちになるんだろうなっていうのを、その姿を見て思いました。また勉強をですね、私は結構その大学生になる前まではしてたんですよね。受験が多かったので。で、その自分でその一人で取り組む勉強と、人との関わりみたいな、その他者との関わりみたいなのにどう時間配分するかみたいなことに、大学の受験の時とか、また大学生の時とかで結構悩んでいましたね。で、特に大学受験まではですね、かなり一人で勉強しなきゃいけない時間っていうのを確保しなきゃいけないので、人に関わってる場合じゃないみたいなところもあってですね、自分のこう一人で戦う時間みたいなのをどう確保するかっていうことをやはり考えないといけないので、まあ、家族とのあり方もですね、いろいろと工夫するわけですよね。この、まあ、ボードが掲げているうちはですね、絶対に入ってくるなみたいな感じで、 シャットアウトしたりするケースもありましたし、とはいえですね、友達と一緒にこう遊んだりする時間っていうのも、まあ必要な時間だろうなっていうふうにも思っていて、まあ私自身カラオケが好きだったりもするので、まあそういう時間をどう持つかみたいなところはですね、かなり難しい判断がやっぱ迫られてて、まあ大学受験の時は当然一人で勉強する時間を増やしてましたし、逆に大学生になるとですね、他人と遊んだりする時間とか、関わったりする時間、まあ、アルバイトでそのお金を稼いだりする時間とか、インターンやる時間とかですね。そういった感じで人との関わりに時間を配分を多めに割くみたいな感じで。でもやっぱり、読書をしたりとか、レポートを書いたり、一人で頑張んなきゃいけない時間っていうのもあるので、まあ、この辺のバランスをどう折り合いつけるのかみたいなところはかなり難しいという感じですね。まあ、自分自身でしっかりその試行錯誤しながら、バランスを見つけるしかない問題なのかなっていうふうに思います。また会社のですね、成長に貢献するのは間違いないけど、人としてはこの人好きじゃないんだよな、みたいな人をですね、採用するか仲間に加えるべきかどうかみたいな話もあると思っています。これは実際にツイッターで見た事例でですね、そういうのがバズってたんですけど、まあ私だったら絶対人として好きじゃない人と一緒に仕事したくないんで、ごめんなさいって感じですけど、まあ意外と深い問題だと思っていて、まあ会社が成長するって確実に分かっていればですね、まあ自分がその人と働きたくないんだったら自分が辞めてでもその人入れた方がいいんじゃないかみたいな考え方もあってですね、まあこの辺も何を重きを置くのかとか、会社の存在目的が何なのかとか、自分自身がその会社にいる意味は何なのかとか、いろんなことをやっぱ考えてですね、その人がそこにいるべきかどうかっていうことも、バランスを取るべきなんだろうなと思っていると、いろいろとですね、このバランスっていうのは、まあ、確かにその通りなんだけれども、どうやってじゃあ具体的にバランスを取るのかっていうことが、結構みんな悩む種になっているとも言えるんじゃないかなというふうに思いました。で、このバランスという言葉ですね、思い出すイメージが3つあって、それをお話しするんですけれども、一つはですね、シーソーみたいな感じですね。まあ、いわゆる二者関係でこう、ぎっこんばったんやってて、それで均衡を目指すみたいな感じで、まあ、このバランスという言葉はですね、自然科学的な意味で、その均衡というふうに、まあ、日本語では訳されますけど、この均衡という言葉の、まあ、自然科学的な意味合いで言うと、まあ、そういう、シーソーみたいなイメージですね。シーソーでバランスがこう保たれているというか、両者平行になっているというような状態を指すという感じです。で、経済学でいう均衡っていう意味はちょっと違うらしくてですね、ウィキペディアのページに均衡というページがあって、まあ、そこに書いてあるんですけれども、まあ、需要と供給のバランスで価格が決まるみたいな感じなので、こういう話をですね、まあ、均衡と呼ぶというところですね。まあ、コロナ禍におけるマスクの価格なんかはですね、まさにこの需要と供給のバランスをあからさまに見せつけられたような気がするんですけど、まあ、1枚あたりの価格ってものすごい大きく変動してましたね。今だとコンビニとかで50枚2500円で売ってる場合もあれば、薬屋さんとかで行くとですね、1000円しない、まあ、980円とかで売ってたりするので、まあ、大体それぐらいの価格に今修練してるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、一時期は5000円とかですね、まあ、そういう感じで取引されてた時もあったんで、まあ、本当にこの需要と供給がですね、バランスが崩れると、いろんなところに問題が起きるんだなっていうのは、よくよく分かったんじゃないかなというか、皆さんが経験されたことなんじゃないかなというふうに思います。で、あとですね、2という数字はですね、二項対立を生み出しやすいなっていう、まあ、この対立構造になりやすいなっていう側面はどうしてもあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、当然その、まあ、例えば男女の関係とかパートナーとの関係みたいな、まあ、恋愛とかそういったものを考えると二人の世界っていうのが基本だとは思うんですけれども、やはりそのうまくいってる時はめちゃめちゃうまくいくけど、対立するとですね、うまくいかなくなるみたいな、まあ、両極端になりやすいっていう問題はあるかなっていうふうに思います。で、余談なんですけどですね、このポッドキャストを聞いていただいているリスナーの、わわわたたるさんっていう方からですね、ツイッターでメンションいただいてたんで、ちょっとやり取りさせてもらったんですけど、まあ、何々について考えてみると3パターンあって、その流れが好きみたいなことをですね、言っていただいててですね、このポッドキャストに対して。で、このまさに私がこの3パターンあってみたいな話って、結構意識していることで、やはり2っていう数字だとですね、やっぱ対立を生み出したりとか、まあバランスだよねっていうふうに、 言いがちになっちゃうみたいなところもあってですね、ちょっと思考停止になりがちになるかなっていうのもあってですね、この3という数字に結構こだわっていて、なので、3つ考えてみる癖みたいなのをちょっとつけていたりします。なので、この3っていうのはですね、本当の意味での均衡みたいなものを生み出しやすいのかなっていう側面もあるかなっていうふうに思っています。三国志で有名な、魏呉蜀っていうですね、国が3つあって、まあ、天下三分の計っていう、まあ、諸葛亮孔明が考えたと言われているやつですね。まさにこの3つの国がですね、バランスを保って、均衡を保って、国を治めていくみたいな考え方っていうのもあるんじゃないかなというふうに思います。3つ目の要素をですね、このように今取り入れて考え直してみるとですね、意外と新しい発見があるんじゃないかなっていうふうに思います。二項対立だけだとですね、やっぱ結構厳しいので、3つ目の要素みたいなのをですね、あえて入れてみるっていう感じで、そういう思考のフレームワークを使ってみるとですね、なんか新しく観点が見出したりできるかなっていうふうに思います。例えばですね、需要と供給ってさっき言ってた話もですね、例えば人間の気持ちみたいなものをですね、ポンと加えただけでも、まあ、例えば需要と供給のバランスの金額よりもちょっと多めの金額払おうかみたいな話が出てきたりとか、あと例えば中古マンションとかありがちだと思うんですけど、このマンションもめちゃめちゃ気に入ったからちょっと多少その周囲の相場価格よりも高くてもですね、差し値でちょっと高めに買いたいっていうふうに思う人もいればですね、また芸術品なんかもそうですよね。みんながガラクタだと思っているものであっても、ある一人の人がですね、これは最高傑作だって言って、まあ1億円で買うみたいなことっていうのはまあ起きると思うので、最終的には需要と供給のバランスに行き着くのかもしれないんですけど、まあこの気持ちっていうのをですね、大事にしていくことによってまた新たな発見っていうのが出てくるんじゃないかなと思っています。あと99回目の配信でアメリカと中国の対立がやばいみたいな話をちょっとしたんですけど、まあこれもですね、その配信の中でも話してましたけど、この中に日本という国をまあ板挟みに合ってるとは思うんですけど、この日本をですね、入れて考えてみるとどうなるのかなとかですね、そうするとまたちょっと新しい発見があったりしますと。で、この CEOFM もそうですね、まあこの配信テーマっていうか、もともと CEOFM で扱ってるやつは、クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングするっていうことを言ってますけど、まあ、クリエイティブと組織とエンジニアリングっていうこの3つのテーマがあって、で、ま、毎回この配信のテーマですね、話す内容によって、まあ、主テーマみたいなのがある程度あって、まあ、例えば今日の配信テーマだと、クリエイティブが主テーマと言えるんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、このクリエイティブとか、まあ、あとバランスっていうと組織のバランスみたいな感じで、よく組織論とか語られるときに言われるような気もするんですけど、まあ、このクリエイティブと組織っていう二軸だけだとですね、ちょっと弱くて、やはりそこにエンジニアリングっていうそのスパイスを入れることでどういう考え方ができるんだっけみたいな、まあ、新たな考え方っていうのが出てきたりもするので、こういう三つの軸っていうか、三つ目の軸というかですね、そういったものを、まあ、入れてみるっていうのは案外悪くないんじゃないかなと思います。昨日、そういえば配信で話したサードプレイスという考え方もまさにこの3という数字ですけれども、まさにですね、2つだけだとやっぱり行き詰まったりするっていうケースもあると思うので、この3つ目っていう要素をですね、入れて、何か行き詰まりにですね、スパイスを入れて、ちょっとこう新鮮な気持ちになってみるみたいな感じで、3つ目の要素を入れるっていうのは有効な手段なんじゃないかなっていうふうに思いました。第166回の配信は以上です。
ご意見ご感想などあれば、Twitter アカウント T 竹馬まで、ハッシュタグは CEOFM です。